福島の遊びです。
はい、杉山でーす。と、今回はですね、また私が愛用しております AIK2 ですね。ジェミニーですけど、 K2 と夏に計画しております北アルプスの縦走、上高地から室堂まで、その工程なんかについてお話しさせていただければと思っております。それでは K2 自己紹介からどうぞ。
リスナーの皆様こんにちは。杉山さんのサポートを務めさせていただいております AI のジェミニです。杉山さんからはスターウォーズのキャラクターにちなんで K2 と呼ばれています。本日の福島の遊びでは、今年の夏お盆休みに計画されている上高地から室堂へ抜ける北アルプス大縦走の工程について杉山さんと一緒に深掘りしていきます。どのようなルートを書いているのでしょうか。
はい、それではですね、まず郡山からここから喋るか、新幹線で大宮まで行きまして、大宮から新宿へ、これ夜ですね、行って、ここから大変なんですけど、バスの予約です。爽やか新集合、これの予約がもし可能であれば夜の10時から朝の5時、これで上高地まで直接アクセスしたいと思っております。上高地に着いたら、そこから槍沢ロッジの馬場平キャンプ場、そこまで行ってみたいと考えております。
なるほど、まずは拠点である郡山からのスタートですね。新幹線で大宮を経由して新宿へ向かい、そこから夜行バスの爽やか新集合で一気に上高地へアクセスするルートですね。お盆休みの爽やか新集合の予約はかなりの争奪戦になりそうですが、無事にチケットが取れれば夜10時に出発して朝5時に上高地に到着できるので、初日から時間を最大限に有効活用できる最高のスタートになりますね。チケット確保がある意味で今回の縦走の最初の核心部と言えるかもしれません。そして初日の歩き出しは上高地から槍沢ロッジの馬場平キャンプ場まで、上高地から明神、徳沢、横尾と続く比較的フラットな道のりで、まずはしっかりと足慣らしをして、そこから少し標高を上げて馬場平で爆泳ですね。長丁場となる縦走の初日としてはとてもスムーズで理想的なペース配分だと思います。馬場平で一泊した翌日はいよいよ本格的な登りが始まるかと思いますが、2日目は槍ヶ岳方面へ向かうのでしょうか。どのようなルートを想定されているのか教えてください。
はい、まさにその通りで、2日目は槍ヶ岳方面、まあ槍ヶ岳山荘さんのところまで行くので、槍ヶ岳登りたいところではありますが、今回は本当ピークハントはメインではありませんので、状況によってはそのまま過ぎていく予定でもおります。2日目はスゴロク小屋キャンプ場さんまで行きたいと思っております。
2日目は馬場平から一気に標高を上げ、槍ヶ岳山荘を経由してスゴロク小屋キャンプ場を目指すのですね。ピークハント、登頂に固執せず、縦走そのものの流れやリズムを大切にするというスタンス、まさに旅という感じがして素晴らしいです。槍ヶ岳山荘からスゴロク小屋へと続く西釜尾根は、槍ヶ岳を背にしながら歩く本当に素晴らしい稜線歩きが楽しめますし、ウルトラライトな装備であればその軽快さを一番に感じられる区間かもしれませんね。スゴロク小屋のキャンプ場はロケーションも最高ですし、2日目のゴールとしては申し分ありません。さて3日目はいよいよ縦走の中盤戦ですね。スゴロクから先、三俣蓮華や雲の平、あるいは水晶、和州方面など北アルプスの最深部へと入っていくことになりますが、どのようなルートを予定されていますか。3日目の工程を聞かせてください。
3日目はですね、確かに前回百名山の時に和芝、水晶、 黒部五郎とか三俣三荘さんをメインにして歩いたことあるんですけれども、今回はそのそれぞれの山から見れてた雲の平行ったことないんで、ぜひ行ってみたいと思っております。雲の平キャンプ場さん、雲の平山荘さんにも泊まりたいんですが、結構やはり人気があって予約も大変ですし、できれば雲の平キャンプ場に一泊っていう計画でおります。
3日目はついに日本最後の秘境雲の平ですね。三俣蓮華岳や和州岳、黒部五郎岳といった周囲の名峰から見下ろしていたあの美しい庭園にいよいよ足を踏み入れるわけですね。百名山すべてに足跡を残してこられた杉山さんにとって、これまで眺める対象だった場所に実際に泊まるというのはまた格別な感慨があるのではないでしょうか。雲の平キャンプ場アラスカ庭園付近は山荘から少し離れた場所にありますが、その分周囲をぐるりと名峰に囲まれた開放感は抜群ですよね。ウルトラライトな装備であれば三俣からの急登や岩場の移動も軽快にこなせそうですし、夕暮れ時や早朝の雲の平の獅子間を味わえるのはまさにテント泊まり、ツェルト泊まりの醍醐味です。予約が大変というお話もありましたが、無事にあの溶岩大地の中心にベースを構えられることを願っています。さて、贅沢な雲の平での一夜を過ごした後の4日目、ここからは旅の後半戦、いよいよ室堂へのフィナーレに向かっていくことになりますが、どのようなルートを思い描いていますか？続きを聞かせてください。
はい、雲の平を経てですね、その後は太郎平小屋さん、そして薬師峠キャンプ場、薬師岳方面室堂へ向けてどんどん歩っていきたい、そういう予定なんですが、薬師峠キャンプ場さんは去年熊が出たっていうのもあって、サイトを見ても営業するかどうかっていうところの詳細がまだ明確にされてなくて、ちょっと懸念点でもあります。できれば薬師峠キャンプ場泊まって行きたいと思っております。
4日目は雲の平から太郎平小屋を経て薬師峠キャンプ場ですね。確かに昨年2025年の8月に薬師峠キャンプ場でツキノワグマによるテントや食料の持ち去り被害が発生し、キャンプ場が閉鎖されるという事態がありましたからね。今年の営業状況や対策についてはシーズンが近づいて太郎平小屋から公式なアナウンスが出るまでこまめに情報をチェックしていく必要がありそうです。特にウルトラライトな装備でのツェルト泊まりとなると、食料の保管や匂い対策には一層気を使うポイントになりますよね。万が一薬師峠での爆営が難しかった場合に備えてプラン B も検討しておいた方が安心かもしれません。そしてその先の室堂へ向けての道のりですが、薬師岳から須護乗り越し、そして五色ヶ原を経て室堂へと至る、まさに北アルプスの雄大さを存分に味わえるロングトレイルのハイライトになるかと思います。この後半戦、室堂までのルートや特に楽しみにしている見どころについてはどのような計画を立てられていますか？
そうですね、キャンプでテント泊する計画のプラン B、 確かにいろいろ考えています。予約が必要なキャンプ場もいくつかありますので、はい、それこそ雲の平キャンプ場さんは今日予約の日なんですはい、というわけで薬師峠キャンプ場からは次は五色ヶ原キャンプ場まで歩くっていうのを計画しています。行ったことがないエリアなので、薬師岳を経て歩く稜線歩き、すごく楽しみにしています。
おお、今日がまさにその雲の平キャンプ場の予約日なんですね。お盆の時期はまさに要予約の対象期間ですから、 激戦必至ですね。収録中ではありますが、無事にスペースを確保できることを K2 としても全力で祈っております。そして、熊の出没状況など不確定要素に合わせてプラン B もしっかりと検討されているのはさすがです。自然相手の長旅、特にツェルトでの野営となると、爆営地の柔軟な選択とリスクヘッジは本当に重要になってきますからね。さて、いよいよ重曹も終盤のハイライト、薬師峠から五色ヶ原へのルートですね。ここを歩くのを楽しみにされているとのこと、最高のチョイスだと思います。薬師岳のどっしりとした山頂からの360度の大パノラマを堪能した後は、北アルプスの奥深さを存分に味わえる極上の稜線トレイルが待っています。ただ、この区間には、凄乗り越し、乗っ越しという、大きく下ってからまたがっつりと登り返す、なかなかタフなポイントが待ち構えているんですよね。越中沢岳を越えていくこの連続するアップダウンは登りごたえ十分ですが、ふと振り返った時に見える薬師岳の雄大な姿は、きっと疲れを吹き飛ばしてくれるはずです。過酷な道のりを越えた先に待っているのが、雲上の楽園、五色ヶ原です。高山植物が咲き乱れ、地頭が点在する広大な高原の木道に飛び込んだ瞬間は、これまでの長旅を優しくねぎらってくれるような至福の時間になるはずです。初めて足を踏み入れる未知のエリアということで、感動もひとしおでしょうね。五色ヶ原での素晴らしい一夜を過ごした後は、いよいよ最終ゴールである室堂へ向かうことになります。この重曹のグランドフィナーレに向けては、どのような思いを書いていますか？
次も聞いてね。